もしもーし、いるんでしょ？やっぱりいるじゃない。って、どうしたの、その顔。もうお昼過ぎだっていうのに、もしかして今、目が覚めた感じ？だってこらこら、せっかく訪ねてきたのに、無言でドア閉めないでよ。あなたのおじさまとおばさまが、お仕事で数日家を空けるって聞いたから、様子を見に来てあげたのよ。あなただけじゃ、どうせご飯も適当に済ますと思って、用意だってしてきたんだから。そうしたらそんなひどい顔して、やっぱり来て正解だったかしらね。それともその顔の原因って、もしかして、ひまりと何かあった？連絡してもずっと返事が来ない？それならさ、相談にも乗ってあげられるかな。それに、ご飯用の食材とかも持ってきてるしさ。とりあえず、中に入れてよ。ああ、部屋に入るのも久しぶりね。あなたがひまりと付き合うようになってからは、私も寄らないようにしてたし。ねえねえ、どこかにゴムとか置いたりしてるの？ はいはい、冗談だからそんなに怖い顔しないでよ。わかってる。わかってる。ひまりのことだよね。それならまずは、一緒に見てもらいたい動画があるの。唐突すぎて意味がわからないって？ 大丈夫。これを見てくれればさ、言いたいこともわかるよ。だからさ、一緒に見よ。ほら、あなたもこっちに来て。動画は私のスマホに入れてあるからさ。横に並ばないと見られないでしょ？イヤホンは、まあ私たちしかいないから、なくてもいいわね。じゃ、動画流すわね。さあ、お待ちかねのひまりだよ。顔を見るのは3日ぶりくらいかしら。これは、どこにいるのかな？ベッドですやすやと寝てるわね。あ、と思ったら、柄の悪そうな男の人たちが、ひまりの周りを囲み始めちゃった。大丈夫かな？大丈夫かな？はあ、ほら見て。ひまりの顔のところに、一人またがり始めちゃった。ズボンも脱ぎ始めて。一体何するのかしら？ひまりも目が覚めたみたいね。驚いてる、驚いてる。そりゃそうよね。起きたらいきなり、目の前に知らない男に乗っかられてるんだもの。と思ったら、うわー。いきなりおちんちんを口にねじ込まれちゃってるよ。すっごいガン突き。喉奥まで突き刺すような勢いで腰振ってるわね、あの男の人。二の腕を足で挟むようにまたがられて、膝と手で顔を固定されて。これじゃあひまりも逃げ場がないわ。これってもうさ、目覚めて5秒で即イラマみたいなエッチなビデオのタイトルでも付けられそうな光景ね、これ。 そういえばさ、あなたはひまりにフェラチオとかされたことはないか。そうよね、お互い初めての彼氏彼女って言ってたし、手をつないだのもこの間でやっと初めてだったっけ。ということはひまりの初フェラチオはこの男の人ってことになるのか。うわ、かわいそう。ああ、ひまり泣いちゃってるね。でもさ、叫びたくてもわめきたくても助けを呼びたくても口の中にいっぱい詰まってるからできないんだよね。もごもごしながらふぅふぅとしか、声にならない声しか言えないんだよね。あら、スマホから目を背けてどうしたの？まだ動画は始まったばかりなのに。ん？そんなことより助けに行かないと？って何を言っているの？この動画がリアルタイムの配信なわけでもないのに。そもそもこの動画の撮影場所もわかるの？仮にわかったところで行ってどうするつもり？あとそれと、私もグルかもしれないわね。だとしたら私が連絡しちゃえばこいつらは簡単に逃げられるわよ。それとも実はこれをひまり自身の意思で撮ってる可能性だってあるわよ。そんなわけない？どんなわけがないのかしら。私がグルであること？そうね。仮に、もしも仮にね、私も同じような目に遭っていて、それをネタにされたらグルになるくらいするかもしれないじゃない？ひまりが自分の意思で撮ってるかどうかも、きちんと最後まで見ないと判断できないわよ。さあ、ちゃんとひまりから目をそらさず、しっかり見てあげてよ。ほら、そんなこんな言ってる間にも、ああ、ひまりのお口の中に射精されちゃった。これは、最後の一滴まで口の中に出す気ね。おちんちん、すぐに抜かずに。喉奥にがっつり押し込んでるもの。これはひどいな。うわ、出した精液飲むまでおちんちん抜く気ないって言ってるよ、この男の人ってば。これは鬼畜ね。イラモチオだけでもかわいそうなのに、さらにごっくんまでさせるだなんて。口の中からおちんちん抜かれたよ。そして口の中を開かされて確認されてる。すごいなあ、ひまり。ちゃんとごっくんできてたみたいだよ。よかったね。あ、そうだ、今度あなたもさ、ひまりにしてもらったら？ああ、もう怖い顔しないでよ。冗談だってば、冗談。まあ、でもほら、いい年した男女が付き合ってたらさ、いつかそういう時も来るんだろうから、あの口ない話でもないんじゃない？さ、ほら、続きを見ましょう。マリ、やっと喋れるようになったからか、いろいろ聞いてるわね。まあ、そうよね。知らないところで目が覚めたと思ったら、いきなり口におちんちん突っ込まれて、口内射精させられて、さらにはごっくんまでさせられたらね、理解も追いつかないでしょうし。優しいなひまりってば。私の心配もしてくれてるよ。そうなの、こうなる前には私と一緒に飲んでたからね。こんな時でも人の心配できるって、本当 天使みたいな子だよね。そんなところにあなたも惚れたのでしょ。まあでも、こんなひどいことするような連中だとさ、素直に質問なんて答えてくれないのよね。あ、今度はさっきの男とは別の人がひまりのお腹の上にまたがっちゃった。うわ、いきなりブラウスを乱暴に脱がしちゃってる。せめてきちんとボタン外してあげればいいのに。知ってる？ひまりみたいに胸が大きいとさ、なかなか体に合う可愛い服って少ないのよね。しかもあのブラウス結構高かったみたいで、お気に入りだったのに。自分の質問には答えてもらえないのに、逆に向こうから質問攻めをさせられる羽目になっちゃってる。答えるの拒否したら、すっごいおっぱいを責められちゃってるよ。乳首もちぎれちゃうくらいに強くつままれて。あ、ひどい。ブラジャーもハサミで切られて脱がされちゃった。ブラだって安くないのにね。服と一緒でさ、下着も大きいサイズはなかなか可愛いのもないのに。ああ、かわいそうだな、ひまり。あ？ひまりも観念したのか、しぶしぶ答えてるわよ。胸のサイズは97の G だって。すごい。もうすぐ1メートルだ。それでいてウエストとかあんな細いんだからすごいわよね。もうほんとずるいくらい。それで下の毛が生え始めたのが、うん、やっぱり発育がいいと早いのね。私はいつだったか覚えてないけど、ひまりよりは絶対後だったわ。あ、彼氏がいるかって聞かれてる。なんて答えるのかな。ん？いませんって答えちゃって。なんでかしら。もしかしてあなたのこと彼氏って思ってないのかしら。はあ、でもそれはあの人たちには信じてもらえてないみたい。すっごい勢いで質問されちゃってる。うわ、おっぱい隠してた手を無理やり掴まれて、馬乗りの男とは別の人のおちんちん握らされちゃってる。しかも両手とも。馬乗りでおっぱいもみしだかれて、片手ずつおちんちん握らされて、強制手こきさせられる。もうこれさ、どこに意識を向ければいいかわからなくなっちゃうのよね。こんなことされながら、本当に彼氏いないのかなんて言われても、まともに答えられるわけないのに。あ、でも泣きながらいるって答えたよ。よかったね。ひまりにあなたのこと認めてもらえたよ。あ、でも質問はまだまだ止まらないみたい。告白はどっちから？付き合ってどれくらい？キスはいつ？どこで？うんうんうん。へえ、あなたたち、キスは済ませてたんだね。ああ、あの日か。その日は私も一緒に飲んでたもんね。あなたってば、帰る方向が違うからって、最初ひまりを送ろうとしなかったあの時だ。無粋だったわよね。彼氏なんだからしっかり送ってこいって私が葉っぱかけたの覚えてるわよ。でも正解だったでしょ。おかげで初めてのキスができたんだからさ。あ、でもエッチはまだなんだ。あんなに責められてても初エッチの質問には答えられてないもん。これは本当に まだしてないってことよね。とはいえ、そこは信じてもらえてないみたい。まあね、今時の女子大生が、私少女なんですって言われても普通の人は信じにくいものね。信じるとしたら、アイドルの追っかけとかしてる少女中って人たちくらいかしらね。ほら、嘘つくな、嘘つくなーってさっきよりも激しく責められちゃってる。強制手こきのペースも速くなってきてるし、あらあら、馬乗りになってる方の男もおちんちん出してひまりの胸に挟み込んじゃった。ダブルでの強制手こきに強制パイズリ、こんなのエッチの経験あったってそうそう体験することじゃないのに。それをまだ処女のひまりがやらされてるんだからかわいそうよね。あさらにパイズリさせてる方の男、ひまりの口に指を突っ込んで、唾を胸や自分のおちんちんにすり込ませてる。一緒に自分の唾も垂らし込んで、はあ、唾をローションの代わりにしてるのね。ひまりの唾と自分の唾で滑りを良くしてるんだ。そのおかげかパイズリのペースも速くなってきて、さらに手こきのペースも速くなってきて。これはそろそろ行っちゃうのかしら。こういうのは同じ男のあなたの方がわかるんじゃない。あと10秒くらいかな。10 9 8 7 6、行っちゃった。しかも3人ほぼ同時。うん、思ったより早かったわね。両手にビュービューって精液出されて、パイズリの方もすっごいよ。胸の中飛び越して顔まで精液飛んじゃってるもの。ひまりすごくベトベトにされちゃってる。手も胸も顔も精液でベッタベタだ。ねえ、すごい辛そうな顔をしているけど大丈夫？大丈夫なわけはないか。ひまりのあんなあられのない姿見せられたらね。でもほら頑張って、これで半分くらいまでは来たから。もう見たくない？止めてくれ？へえ、本当にそう思ってるのかしら。まあいいわ。最初に言った通り、最後まで見てくれないとひまりのことは何も教えてあげられないわよ。さ、続きも一緒に見ていきましょう。さて、口、胸、手ときたら今度は下の番になるよ。ほら、今度はスカートが脱がされちゃってる。ひまりも抵抗しようとはしてるみたいだけど、これ体が思考に追いついてないわね。まあ無理もないわよね。これだけ立て続けにひどい目に遭わされて、まともでいろっていうのが無理な話だもの。ね、見て見て、ひまりの下着ってさ、ブラもそうだけどパンツも可愛いのよね。清楚だけど子供っぽいわけでもなくて品があるっていうのかな。ほんと？ひまり本人みたい。それなのに、そんな可愛いパンツなのに普通にハサミで切ってから脱がしちゃった。この男連中ほんと無粋なのよね。でもほら見て、 ひまりの生まれたまんまの姿がお披露目されてるよ。エッチもまだなんだから、もちろん見るのは初めてよね。女の私から見てもね、ひまりの体ってすごい綺麗なの。月並みな言い方だけどさ、出るとこは出ていて、引き締まっているところはキュッとしててさ、これで性格も嫌味のないいい子なんだから。世の中って不公平。天は二物を与えずって嘘もいいところだわ。あ、でもひまりの体で一つだけって彼らも同じこと思ったのかしら。ほら、ベッドの下から何か道具を取り出してる。これは電動トリーマーに、シェービングジェルに、カミソリ。そうなの。ひまりって下の毛は人よりも濃いめなのよ。ってねえねえ、今のハサミ持った男のセリフ聞いた？嘘つくのをやめないから、万華を子供のように綺麗にして純粋な気持ちを思い出させてやる。だって、何言ってるのかしら。ばっかみたいよね。なんなのこのセリフって。なんかエッチな漫画とかでありそうだけども でもひまりもさ、このセリフと道具で自分が何をされるかは分かったみたいね。すっごい抵抗してるもの そりゃあ 見も知らぬ男たちに囲まれて VIO を見られて啓蒙なんてさ、私も死にたくなるくらいに嫌になるもの。だけどこの状況で逃げられるわけはないのよね。ほら、ハサミをジョキジョキ音立てて、から切りさせながら脅してるもの。ハサミで乳首を軽く何度も挟んでる。そうかと思えば、うわ、今度は髪の毛わしづかみにして根元から切ろうとしてる？そして、ああ、実際に数本だけ切っちゃったわ。これって怖いのよね。ひまりもさすがに観念しちゃったみたい。おとなしくなっちゃったもの。もうここまでされたらさ、ただ泣くしかできないものね。あら？これってマングリ返しって言うんだっけ？男たちはひまりの体を持ち上げて体勢を変えたけど、うわあ、これであそこもお尻の穴も丸見えにされちゃった。下品な笑いってこういう表情のことを言うのかしらね。楽しそうな顔して陰毛やお尻の毛を切ってるわよ。そして息を吹きかけて切った毛を飛ばして、ああ、その毛がひまりの顔にもかかっちゃってる。この体勢じゃ仕方ないのだろうけど、ひどいことしてるわよね。そして次はトリマーを持ち出したわね。電源入れて同じように毛を刈り込んでいってる。ひまりったらビクビクと感じてるような声上げてるわよ。まあ電動だから、ちょっとしたバイブやローターみたいな刺激に似てるのかもね。あ、そうこうしているうちに刈り上げも終わったみたい。今度はシェービングジェルを、まあ丁寧に塗りたくることで、またこのジェルってあたりがやらしいわよね。塗ったところの毛が見えたままなんだもん。股のところからお尻の穴周りまでたっぷりとジェルを塗られて、丹念丁寧に剃られていってるわよ。これってひまりも大変よね。そもそも押さえつけられてるとはいえ、 変に暴れたらカミソリで大事なところを切られて傷つくかもだし、それを考えたらおとなしく剃られるのをじっと耐えるしかないんだもの。ただただ無抵抗でこんな恥ずかしめを耐えなきゃいけないなんて、ほんと大変。あ、そうこうしてるうちに終わったみたいね。蒸しタオルで拭き上げてアフターローションまで塗って、なんでこの男たちは変なところで紳士なのかしらね。あれだけひどい扱いしておいて、こんなことのケアだけは丁寧にするんだもの。男のこだわりってほんと謎だわ。さてこれでこの男たちの言うところの身も心も純粋な子供の状態にされてしまったのだけども、そこで再度初エッチの質問をされてるのだけども、まああなたとひまりが童貞と処女である以上答えが変わるわけはないわよね。そうなるとさ、この男たちも別の方法で調べるしかなくなるわよね。さてここで問題です。質問している女性が処女であるかの確認方法、どんなのがあるでしょうか。答えは実際にやっちゃえばわかるのよね。そういえば私さ、男の人の体ってよく知らないのだけど、一回行ったらしばらくは経たないと思ってたの。だけどこの男連中はさ、一人は2回、他の2人も1回は出してるのに、その後も元気に勃起してるのよね。これはこの人たちがすごいのかしら、それとも実はこれくらいが普通なの。ちなみにあなたはどうなのかしら。だってまたそんな怖い顔しないでよ。ほら見て、そんな何回出しても元気なおちんぽか、ひまりのおまんこにあてがわれて、ひまりのお願いする声も無視してそのまま押し込むようにねじ込むように入れられちゃった。あー、すごい痛々しい悲鳴だよね。そりゃあ男連中からしたらある程度の前儀もしてたつもりなのかもしれないけどさ、全部無理やりされてたひまりからしたら前儀なんてされてないようなものだから、いきなりの挿入と一緒だものね。ほんとこの男たちってば、丁寧なとこと乱暴なところの食い違いがひどいのよね。あ、でもさ、このひまりの反応と血を見て本当に処女だったっていうのは納得したみたい。まあ実際は分かってた上でただ煽ってただけなのかもしれないけどね。しかし乱暴なことこの上ないわね。泣こうがわめこうがひまりのことなんて一切考えずに、ただ自分が気持ちよくなるためだけに腰を振って、これじゃあ猿と一緒よね。あ、そうこう言っているうちに腰を深く押し付けて動かなくなったということは、生で仲出しされたのね。毛も剃られちゃってるから出された精液もはっきりわかるのね。血と精液が混ざったものが股から溢れているもの、これがひまりの初めてか。まあある意味では忘れられない初体験にはなったのかな。どうしたの？急に私の肩を押し倒して、目も真っ赤に充血してすごい顔してるわよ。ねえ、動画の続きは見なくていいのかしら。ほら、ひまりが間髪入れず2人目の男にやられちゃうところだよ。 ああ、それとも。もう我慢できなくなっちゃったのかな？そうよね。私は気づいてたわよ。動画を見ているあなたが途中から怒りや悲しみよりも、侵されているひまりの姿に興奮を感じるようになってきてたこと。隠してたつもりかもしれないけどさ、ここも、
大きくさせちゃってたもんね、ずっとさ。
ほら、膝でちょっとつついただけでも、すっごく大きく膨らんでるのがわかるよ。侵されているひまりを見て、ムラムラが止まらなくなってきてるんだよね。いいよ、あなたの好きにして。私の口を使ってひまりがされたみたいにガンガンついてもいいよ。それとも前の方を使う？大丈夫、私ももう準備はできてるから。食い入るように画面を見つめて興奮しっぱなしのあなたを見てたら、私も濡れてきてたからさ、いきなりでもいいよ。でも後ろは私もまだ初めてだからな。あなたが望むならいいけど、そっちなら準備は丁寧にしてほしいな。どうする？枕の下から何を取り出して。なに？ そんなところにゴムを置いてたんだ。準備万端ね。いつかひまりと使おうと思って買ってたんだ。そっか。おじさまとおばさまがいないなら、今なんて絶好のチャンスだものね。で、それを私相手に使おうとしてるなら、こんなのいらないわよ。あなたは初めてなんでしょ？だったらさ、余計なものなんてつけてないで、そのままでいいわよ。言ったでしょ？好きにしていいって。私の口にでも、舌の穴にでも、なんならアナルにでも、好きな方にあなたのおちんちん突っ込んで、思うがままに腰振っていいんだよ。あ、そうだ。とりあえず下は脱いでおくね。上はどうする？別に脱いでもいいんだけど、おっぱいはひまりと比較しないでよ。私だってないわけではないけどさ。さすがにひまりと比べたら、ねえ。着たままがいいならそっちでもいいけど、汚すのだけは気をつけてほしいかな。ほら、精液の匂い撒き散らしながら帰るわけにもいかないじゃない？
体だけならぐっちゃぐちゃにしちゃっていいからさ。
まあ上はこの後の流れ次第でもいいわね。ほら、あなたも服脱がなきゃ。それともうやうやしく私が脱がせてあげようか。それも制服感あって興奮しちゃうんじゃない？何？ごめんって、急に日和らないでよ。すごい剣幕で押し倒しておいて、いきなり冷静になられても困るよ。まあ、周りや自分の感情に流されすぎずに、相手の気持ちにも寄り添える優しさがあなたの魅力でもあるけども。でもこの場でそれは逆に寄り添えてないわよ。しょうがないわね。じゃあさ、ひどい話とずるい話をしてあげる。聞いたらきっと後戻りしたくなくなる話。まずはひどい話からするね。ひまりがこんなひどい目に遭う羽目になったきっかけ、 まあ、もう察しもついてるかもだけど、私が原因なんだよ。一緒の飲みに誘って、そこでお酒に一服漏らして、眠らせて、その後は店にある槍部屋に連れて行って、あとは、見ての通り。あ でも安心して、この後ひまりはちゃんと帰ってるから、私も一緒に帰ってるから、そこは保証するわよ。だからあなたからの連絡に出ないのは、合わす顔がないからとか思ってるんじゃないかしら。そして次はずるい話。実は私もね、ビデオに出てくるあいつらにやられちゃってるの。さっきのは例え話じゃなくて、本当の話。あなたとひまりが初キスした日あるじゃない？あなたたちを一緒に帰らせた後にね、まだ飲みたいなと思って、ふらっと初めてのバーに行ったの。そこでお酒飲んで、マスターともいろいろ話をして、今思うとあの時の話もいろいろ探られてたのかもね。しばらくしたら意識がなくなってきてね。そして起きたら、ひまりと同じような目に遭わされてたわ。ひまりの時よりも強めの薬を入れられてたからさ。意識はあるけど、体が全然動いてくれないの。口で嫌がることしかできないけど、そんなの聞いてくれるわけもなくて、代わる代わる好き放題に。手も口もあそこも休む暇がないくらいにやられ続けたわ。そうして侵され続けて、いつの間にかまた気を失って、起きたら今度はね、ビデオに撮られてた。前の晩の映像を見せつけられながら、また何度も侵されてたわ。あの夜さ、あなたは最初、私と一緒に帰ろうとしてたじゃない？帰る方向が同じだからって。そのまま一緒に帰ってたら、私もこんな目に遭わなかったのにね。まあ、それも結果論だけどね。それでね、ようやくやり終わって、ドロドロに汚れた私にあいつらは言ってきたの。この映像をネットに流す。それが嫌ならまたセックスの相手をする。それも嫌なら代わりになる女を連れてくる。どれがいいかってね。答えはもうさっき言ったも同然よね。さあ、これがずるい話で、ごめんなさいね、まだ続きがあるわ。私ね、あなたのことがずっと前から、今までね、大好きだったの。髪の長さや服装とかね、あなたの好みに合わせてた。大学もあなたと一緒のとこに行きたくて、志望校も変えた。あなたが私のことを異性としてではなく、幼なじみとしか見てないことも分かってた。それでも一緒にいたかった。いつも一緒にいられればいつかはって思ってた。それなのに、あなたには彼女ができた。私とは何もかも正反対の彼女。これでさ、ひまりが嫌な女だったりすればまだよかった。でもひまりってね、本当にいい子すぎるのよ。女の目から見ても嫌味が全くなくてさ、ひまりもあなたのことを好いてるのがほんと伝わってきてさ。こんなの応援するしか、諦めるしかできないじゃない。さっき言ったあの日の夜だって、本当はあなたと一緒に帰りたかった。何かの間違いが起きるなんて思ってなかったけど、一緒に帰れるだけでもよかった。だけど諦めた。あなたたちの仲を
応援することにしたの。そしたらさ、その後にさ、見ず知らずの何も知らない、それも複数の男たちからぐちゃぐちゃに犯されましたってさ、あんまり過ぎないかな。散々犯された後にね、シャワーには入らせてもらえたの。そこでね、この長い髪にたくさんまとわりついた精液を洗い落とすのってすごい大変だったのよ。あそこもさ、何度も何度も何度も中出しされたから、何度も何度も何度も洗ってかき出してた。そうやってなんとか身支度整えてさ、やっと解放されるって時にね、そのシャワーシーンすら盗撮されてたの。その映像を見せられて、別の女の子連れてくることを念押しされたの。最初はね、別の女の子なんて連れてくる気はなかったわよ。とにかくあの場から逃げたい一心で。でもネットで晒されたり、また犯されるのも嫌で、ただそれだけで出た答えだったの。でもね、それから日が経って、あいつらからも催促の連絡が何度も来て、次第に思うようになったの。どうして私がこんな目に遭ったのだろう。どうして私が悩まなきゃいけないのだろう。私は悪くないのに。ってね。以上、これでずるい話は本当におしまい。わかってるわよ。そうは言っても、ひまりがこうなったのは、私が悪いもの。だからね、あなたの恨みつらみは、思う存分私にぶつけていいの。あいつらに直接ぶつけたい気持ちもあるだろうけど、バーの場所も教えてもいいけど。でもね、それをしたら、ひまりや私、それに、多分同じ目にあった、他の女の子たちの映像が出回っちゃうわよ。そんなのは誰も望んでないでしょ。だから、私が受け止めてあげるから。好き勝手に罵っていいんだよ。好き勝手に殴ったり蹴ってもいいんだよ。好き勝手に犯していいんだよ。大丈夫。私は誰にも言わないから。その高ぶりを、その興奮を、あなたの思うままにぶつけて。あ、やっと覚悟決まったかしら。子供の頃は見たことあったけど、今じゃ立派な大人のおちんちんになってるんだね。当たり前ね。さあどうぞ。入れる場所はわかる？あ、気づいた？そうなの。私もね、あいつらに侵された時に下の毛を剃られたんだ。あれから日にちは経ってるんだけどさ、生え始めてくるとチクチクするのが気になるから、自分でも処理するようにしたの。でもこれならさ、入れる場所もわかりやすいんじゃない？そう、ほら、もうちょっと下の方にずらして。うん、私が広げてあげるから。そうそう、指の間に挟むようにあてがって。そう、そこ、あとは押し込むだけだよ。さあ、ほら、中に入れて。あなたの、あなたのおちんちんが私の中に入って。 どう？私の中は気持ちいいかな。え？私は痛くないかって何言ってるのよ。私のことなんて気にしなくていいの？あなたはあなたの思うように奥とか手前とか深いとか浅いとか何も考えずに、ただ自分が気持ちいいように動いてくれていいの。私のことなんて考えなくていい。私のことなんて喋るオナホとでも思ってくれてればいいの。そう、これはオナニー、セックスなんかじゃない。だからね、あなたはまだ童貞のまま、大切な初めてはまだなくしてない。ほら、好きに腰を振って、好きに動いていいんだよ。おっぱいを揉みたかったら好きにしていいよ。キスもしたかったら好きにしていいよ。舐めたいところ、しゃぶりたいところ、全部好きにしていいから。なんだか、あ、すごい顔してるね。気持ちいいのかな、それとも辛いのかな。そんな泣きそうな顔だとどっちかわからないわね。 あら、おっぱい触りたいのね。待ってて、ブラ外すから。ちょっと、さあどうぞ。ハド、私のおっぱいは気持ちいい。そんな強く乳首吸ってまるで赤ちゃんみたいね。吸ってつまんでこねくり回して、もっともっと好きにしていいんだからね。あら、さっきよりもしんどそうな表情になってきてるわね。もしかしてもうそろそろ行きそうなのかしら。ダメ、抜かなくていいの。ほら、抜かなくていいように、私の足でしっかり固定してあげる。
言ったでしょ、好きにしていい、これはオナニーだって。男の人のオナニーなんて詳しくは知らないけれども、わざわざ出すときにおなほからおちんちん抜いたりなんてしないでしょ。そのまま中に出すんでしょ。ね、我慢しなくていいの。後のことなんて考えなくていいの。さあほら、最後まで自分勝手に腰を振って。
あなたの精液が出てる。私の中にたっぷりと出されちゃってる。
たくさん出ちゃったね。どう？気持ちよかったかな？気も少しは晴れはしないわよね。そうだ。あなたはそのまま横になってていいわよ。オナニーの後のおちんちんは綺麗にしないといけないものね。だから私が掃除してあげる。3個根元から先っぽまで飲むか。綺麗にしてあげるから。どうしたの？そんな。
無理無理無理って辛そうな顔して、大丈夫よ、私は無理なんてしてないもんな。散歩残ってる精液も吸い出してきれいにしてあげるかな。
そういう意味じゃないって
じゃあどういう意味なのかしら。ね、どうしてそんな切ない顔してんの、女の子みたいな声出してるの。かわいいな。でも、ケン君は、どっちおっきいもので、こちらちゃんと男の子よ。
あれ？綺麗にしてるはずなのに、また先っぽから何か出てきたわ。何？もしかして、また行きそうなのかしら。手に。何もビクンビクンしてるのが伝わってきてるもの。
いいわよ、また行こっかよ。今度は私の服が好きだから。
せっかく綺麗にしてるのにさ、また汚しちゃいけないと思って飲んじゃった。と、私のお口は気持ちよかったかな。うん、その顔を見てれば言わなくても分かったかもね。今度はさ、二人で一緒に行こっか。あら、どうしたの？大きいママのおちんちんを反応させちゃって心なしか嬉しそうな顔もして、どうしたのかしら。私はね、今度ひまりのところに一緒に行こうねという意味で言ったのだけどね。え、あなたはどんな意味で今の言葉を聞いていたのかしら。